マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、7月最初の、はい、マイズル赤レンガラジオということになります。もう早くも2018年も半分が終わったと、
折り返しましたね。この、ね、お二人で初めて、お二人で二人で初めてじゃないですよね。久しぶりですね。
久しぶりですね。
初めてではないです。
初めてではないですね。
はい、はい、久しぶりですね。
久しぶりの組み合わせで、はいはい、お届けしていきたいと思うんですけれどもね、
はい、
7月ということで、もうそろそろあの紫陽花祭りも今週末でいよいよ終わりということですのでね、はい、うん、まだご覧になっていない方はぜひぜひ、今週末7月8日までということですので行っていただければと思います、はい、さあそしてまたね、番組の後半でも、ご紹介できればと思いますけれども、7月はねいろいろイベントがたくさんありますよ ね、 すね。やはりなんといっても月末に行われますチャッター祭り、はい、うん、28日土曜日29日日曜日と行われます、
はい、
28日は西舞鶴が、ね、中心となりまして、29日がいよいよ花火大会ということですね。
そうですね、はい、
本当に今年も7月いよいよ夏が、ね、やってくるなという感じがいたしますね、うん、
はい。
さあ今日も、その舞鶴のいろいろなイベント情報をお届けしていきたいと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず最初なんですけれども、こちら毎月恒例の赤レンガバザールですね、
はい、
今週末7月8日日曜日、午前10時から午後3時まで、今回もねアクセサリー&コーヒー&スイーツなどたくさんご用意してお待ちしてますと、
はい、
いうことでして、今回も飲食そして雑貨アクセサリー体験ブース合わせて50店舗が、この赤レンガパークに集結するということなんです ね、
いいですね。やっぱり暑くなると、可愛いアクセサリーにちょっとね、うん、女性の方は目が行くと思うんですよ、こうビーズだったりガラスだったり、はい、こうなんて言うんですかね、爽やかに見えるというか、涼しげに見えるアクセサリーとかね、
なるほどね、
すごい私も欲しくなるんですけど、今回もアクセサリーいっぱい出てますもんね。
そうですね、
貝殻を使ったアクセサリーとかね、
はい、
ガラスのアクセサリーとかいっぱいあるんですよ、
この雑貨アクセサリーブースがとても数としてはね、
う
ん、
そうですね、
一番多いということなんですよね、うん、本当に多種多様と言いますかね、
いいですね。アクセサリー私ちょっと本当探しに行きたいな。
またこのねこうそれぞれの出店者の皆さんとこうコミュニケーションを取ったりとか、はい、うん、そういうのも、こういうバザールの魅力ですよね。
そうですね、
おそらくねほとんどこう作っている方、うん、ご本人がね来られているところが多いんじゃないかと思いますのでね、いろいろこうお話も聞きながら、
そうですよ ね、
ね買うというのも
それも楽しみの一つですね。
結構ね変わったもの、またこの地域独自のね単語ちりめんを使ったものとか、はい、そういうものもありますしね、
うんうん、食べるものもねいっぱいあるしね。
そうなんですね、飲食ブースもたくさんありますね、うん、マカロン、サンドイッチ、タルト、シフォンケーキ、ー手作りスイーツ、
スイーツいいですね、手作りっていうのにやっぱ惹かれません、
ね焙煎したてのふかふかコーヒー豆っていうものがすごいですね。
ふかふか
のコーヒー豆ってね、
ふかふかってなんだろう、
どんな感じなんでしょうね。
うわこれね本当です ね、ちょっと興味ある、うん、
日本伝統の飴細工っていうのをねなかなか最近見る機会が少ない
です
から
ね。やっぱりこう目の前でねやってくれるんでしょうか ね、
こうなんかリクエストに応えてなんか作ってくれるんですかね。
アメ太郎ですって、ね、工房アメ太郎いいですね、
ね、うん、そして体験ブースもねいろいろあるんですよね、
はい、もうね占いとかね、うん、あとすごく人気の似顔絵屋さん、
あ、はいはい、ね、今回ももうリピーター多数ということでね、
本当皆さんね、お子さんから、うん、そしておじいちゃんおばあちゃんのプレゼントとかでもね書いていただけますもんね、うん、
なんかもう今ね写真っていうのは皆さんもうスマホとかでいつでも気軽に撮れるようになって別に、うん、まあ、珍しくないと言いますかね、うん、逆にこの手作りの似顔絵っていうのはすごく価値があるような、ね、感じがしますよね。
そしてまた何年か後に変わった顔を描いてもらうっていうのもね、うん、子供さんとかだと成長が見れますよね。
そうですね、面白いですよね、うん、でこれね、この舞鶴赤レンガバザールって、はい、これだけのこう店舗が集まるイベントが毎月今はね開催されているって本当すごいなと思いますよね、うん、
はい、
毎月最初の第に日曜日などに開催されているということなんですけれどもね、今月は7月8日日曜日、午前10時から午後3時まで開催されていますのでね、ちょっと気軽に見に行こうという感じでね、うん、行っていただければと思います。そうですね。さあ続いては、こちらももう夏の風物詩と言っていいんじゃないでしょうかね、
はい、
私もねここ近年はちょっと行ってないかな、でもこう、うん、これ子供の頃からあるんですね、夜の市なんですけれどもね、
いつからあるんでしょうね、
もう本当に私小学校ぐらいの時は結構よく遊びに行った覚えがありますね。東舞鶴と西舞鶴のそれぞれの、はい、商店街で、毎週土曜日ねこの時期、うん、開催されています。東地区は7月21日まで、西地区は1週間遅くて7月28日まで、はい、毎週土曜日に開催されています。いろんな屋台とかね、
はい、
ステージも最近はねありますしね。
そうなんです、夜の市って一括りにしても東と西でまたね、うん、やってることだったりも違いますもんね、
そうですよね、うん、今東地区では、はい、とても賑わっているのがお化け屋敷海軍ホラーハウスと、
え、何それ、お化け屋敷、
そうなんですよ、
え
結構ね、まあ、手作りでされているんですけれども、それがまたなかなか怖いと、
うん、あ、そうなんですね、お化け屋敷、高橋さんどうですか、お化け屋敷
苦手ですね。
あ、え、苦手なんですか、結構なんかね男の人は結構わーって行、
ね、
っちゃうイメージですけど、
そうなんでしょうね、
私も全然ダメです、うん、お化け屋敷は。
で今回のねその、うん、海軍ホラーハウスの、テーマがロシア病院の謎、
いやもうめっちゃ怖いじゃないですか、病院ってダメですよ、ダメですよ、
これね私も最近まで全然知らなかったんですけど、はい、ロシア病院っていうのが、
は
あ、と言われている本物がですね、
はい、
実際舞鶴にあるんですね。
そうなんですか、
はい、
余計怖い。
と言っても実は、はい、まあ、これもねこうあまりこう行くのをおすすめする場所ではありませんので、こちらちょっとあらかじめご了承いただきたいんですが、なんか舞鶴高専の近くに、まあ、旧海軍の施設との、まあ、その後、まあ、廃墟となって、残っている建物があるんだそうです。
そうなんだ。
で、まあ、そこが何とも言えぬこう不気味な感じから、はい、別に歴史的にそこが病院だったとこういうことは言われてないそうなんですけれども、
ではないんですね、
誰かがなんか勝手に、うん、ロシア病院となんかその見た目からそういうふうに言い始めた、そういうところが、まあ、あるんだそうで、まあ、それをもとにして今回この、海軍ホラーハウス舞鶴は、ロシア病院の謎という、テーマで作られていると、
もう怖い怖い
ことなんですよね。
怖い、
うん、で大人500円で、はい、中学生まで子ども無料ということなんですね。先日もねちょっと見てみました、もう前にねすごい長い行列がこれできてまして、かなり賑わっているようですね。
もう賑わってるんですね。
そうなんです、ね、ぜひぜひこの、ちょっと好きな方はね
ですね、
いただいて、もちろんお化け屋敷だけではありませんね、はい、そのお化け屋敷見た後は、商店街歩いてもらったら本当にいろんな屋台もね、出てますし、
お店もたくさんありますしね、
あとは、艦隊コレクション前夜祭、そう、艦コレのイベントがですね、今月は7月22日に、
はい、
中総合会館で行われるということでね、前夜祭21日に行われるんですよね。
いいですね、同じく夜の市とね一緒に楽しめるのが ね、
多分また全国各地から艦コレファンの方々が舞鶴にやってきますので、はい、まあ、そういった方々との、ね、交流なんていうのも楽しんでもらえるんじゃないかと思います、はい、 ますしね。
そうですね。
で、7月21日がこの日がなんかすごいんですよね。
はいはい。
海上自衛隊のサマーフェスタも21日に行われるということ で、
ね、はい、
おそらくこのカンコレファンの皆さんって21日に前夜祭とかでこのサマーフェスタを楽しんで翌日22日カンコレのイベントという方が
すごい楽しいじゃないですか、
ね、多いんじゃないかと思うんですけれどもね、まあ、ぜひぜひこうね、ちょっとね、ちょっと独特な多分ね雰囲気がある皆さんかもしれませんけれども、うん、でもせっかくこう舞鶴に、来てくださっているお客さんですので ね、
また夜の市と合わせて楽しめますから、ね、
ぜひぜひ舞鶴の皆さんで歓迎をしていただいて ね、
そうですね、
舞鶴のいい印象を持ってまた、はい、帰っていただきたいなと思っております。その他にも日本遺産軍艦通り33カ所聖地巡礼商品の販売など、これが東地区ですよね。
ステージイベントなんかもね東地区でもありますし、
ダンスなんかも
あ、そうです、そうです、ね、ダンスもありますしね。あと西だと新世界商店街のカラオケ大会なんかもあるんですよね。
なるほどね、
いろいろとありますよ。
そしてチャッタマンショーとか防犯パレード、はい、も予定されているということで、東地区西地区それぞれ結構特色もね、はい、ありますので、余裕があればぜひ両方とも楽しんでいただければと思います。
美味しいものも食べながらね、
そうですね、はい、夏の風物詩夜の市は東地区7月21日までの毎週土曜日、西地区は7月28日までの毎週土曜日、まあ、28日は西地区はもうねチャッタ祭りの前夜祭ということになるわけですよね、うん、これとちょうどくっついていくということになります。いよいよもう舞鶴も夏本番に向かっていくと、うん、もうすでに夏本番かなという感じもいたしますけどもね。
はい、
さあということでここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。お気づきかと思いますけれどもね、今日は1曲目2曲目ともに、1曲目は7月と書いて7月節、うん、2曲目は7月の友達と、7月にちなんだ、2曲をお送りいたしました。さあそんな7月なんですけれども、
うん、
またすごいイベントがね
近々
あるんですよね。
ありますよね、
岩垣ロック2018と、
はい、
海の京都発ロックフェスということでね、
うん、
7月15日日曜日に、舞鶴港西港大野部緑地、ま、と言いますとなかなかどこっていう方もいらっしゃるかと思いますが、うんうん、二府島の近くということで、あの、うん、コスタネオロマンチカが入る港のすぐそばで、
そうなんですね、
行われる。これがすごいんですよね結構ね今回は。
そうなんですよ、今回ね海の京都食いつくせフェスタ2018と同時開催ということで、
はい、この食いつくせフェスタは昨年と同じような感じであって、はい、
そうなんですね、入場無料で、
プラスロックフェスが今年は、
うん、そう岩垣ロックということで、これね実はその下口さんがね、
はい、
去年、はい、食いつくせフェスタ私と一緒に MC させていただいて、その時に、
はい、
岩垣ロックってやったらええやんみたいな話からなんですよ。
じゃあ下口正光さんからの提案で
本当に思いつきで始まったって言われたことがまさかの今年
1年でこう実現したっていうことなんですね。
京丹波の、みずほの方でね、
はい、
毎年黒豆ロックっていうのをされてるんですね。こちらも下口さんたちがね、主催でされてるんですけれども、はい、それにちなんでまた今回舞鶴ということで岩垣ロックと。
なるほどね、
いいですよね。これねちょっと、まあ、入場料いるんですけれども、
はい、
2000円中学生以下は無料となってるんですが、
はい、
別でこう岩垣ロックというくくりのステージがありますんで、まあ、もちろんね食いつくせフェスタとつながってるんですけどね、
はい
はい、ちょっと奥の方になるんですが、
はい、
そちらでたくさんのねすごい方々が来ますよ。
ね、ザ・稲妻戦隊、はい、そしてリリホセ、
はい
ね、おなじみキヨピーが入ってるねこのリリホセ、
そうなんですよ。
そして花々のお二人もやってくるということでね、
これも聞き応えありますよ。
うん、
あとね地元の出場エントリーということで、
はい、
地元のね、マルボロガレージ、
はい、
そしてリートも、
はい、
女子高生なんですけどね、リートモちゃんは、
はい
はい、はいお二組も出られる。
うん、
そして花畑洋平さんも来られるんですよね。
はい、なるほどね。これはね、このまた暑い夏に盛り上がりそうなイベントですよね。
はい、
で先ほども少し言いましたように、この7月15日は、ニフ島には、コスタネオロマンチカも入港していると、
うん、それもまたいいですよ ね、
ね、船をバックにということになるんですよね。
はい、初めてから入ってくるんですよ、ブワーっとい
い感じですね。なんか
いいですよ、
そしてで、うん、私はねちょっと気になるのが共催イベントということでね、
はいはい、
ちょっと場所は離れまして、西駅の西舞鶴駅の西駅交流センターになるんですが、
はい、
西舞鶴鉄道ミニフェスティバルもこの7月15日にこの日に合わせて開催されますので、
うん、はい、やっぱりこれ高橋さん的には外せないですよね。
そうなんですよね。もちろんもちろん昨年も、はい、ちょっと行ってきましたけれどもね、うん、鉄道模型とか N ゲージの運転体験なども行われますしね、
はい、
なんか素敵なこう鉄道アイドルの方も来られるというようなこともね、うん、今情報として入ってますし、
うん、
楽しみですね。
あとね、リリホセがね一緒に 乗車してくれる、
はい、
あの向こうから大阪京都亀岡から、
はい、
団体の貸し切り列車で、このツアーに来れるっていう、
海の京都日帰りツアーということでね、これもなんかもうすごいたくさん申し込みも入っているようなんで ね、
そうなんですよね。リリホセと一緒に楽しみながら来れるという、
なるほど、
うん、
でこの、岩垣ロック、そして海の京都食いつくせフェスタの会場、大延緑地と西舞鶴駅、まあ正確にはバスとしては舞鶴港第二ふ頭と西舞鶴駅を結ぶ、うん、シャトルバスが大体15分間隔で、
はい、
大人200円子ども100円で運行されておりますので、公共交通でも非常にお越しいただきやすいというイベントに、う
ん、そうですよね、そのツアーで来られても西駅に着きますもんね。
そうですね、
はい、
はい、そんなイベントになっておりますので、ぜひぜひこの岩垣ロック、そして海の京都食いつくせフェスタ、さらに西舞鶴鉄道ミニフェスティバル合わせて1日楽しんでいただけるんではないかと思います。はい、7月15日日曜日の開催です。さあ、そろそろ別れの時間になりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしてまいりました。ね、本当に7月
はい、
もうお伝えしきれないぐらい
暑い暑い、
たくさんイベント盛りだくさんですので、
はい、
また来週以降もいろいろと情報をお届けしていきたいと思います。舞鶴赤レンガラジオ、番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。